変わりまして、議会活動レポートです。各委員会が行政視察などを実施。建設常任委員会、7月22日から24日まで視察を行いました。宮城県名取市では、閖上地区川町づくり事業の内容や、川町テラス閖上の整備の経緯や課題について、北海道旭川市では、除雪体制や旭川市雪対策基本条例制定の背景や目的、効果について、北海道函館市では、町並み整備計画のガーデンシティ函館の事業内容と、景観まちづくり刷新モデル地区の指定を受けたことによる整備の促進について、それぞれ説明を受けました。総務常任委員会、7月23日から25日まで視察を行いました。石川県金沢市では、空き家対策や定住促進のための空き家活用等、流通促進体制や金沢空き家活用バンクの取り組みや課題などについて、長野市では住民自治活動の再構築のための住民自治リフレッシュプロジェクトの取り組みや成果などについて、埼玉県戸田市では市民サービスの向上や事務の効率化として AI 総合案内サービスの取り組みや今後の展開などについてそれぞれ説明を受けました。教育福祉常任委員会、7月23日から25日まで視察を行いました。仙台市では引きこもり支援ニーズに関する調査結果に基づいた支援事業について、札幌市では小学校4校を統合した新設の小学校、保育所、子育て支援総合センター、およびミニ児童会館を複合化した札幌都心部子ども関連複合施設について、また札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例の制定や、条例に基づく子どもの権利救済機関の設置など、子どもの権利に関する取り組みについてそれぞれ説明を受けました。産業環境常任委員会、7月24日から26日まで視察を行いました。富山県南砺市では地域全体の自立度を高めるまちづくりなどを目指す南砺市エコビレッジ構想について、石川県金沢市では廃校を価値創造拠点施設として整備した金沢未来の街創造館の設置経緯や特徴について、福井市では地域商社設立による販路拡大やスマート農業の推進など持続的な農業の発展を目指す福井市農業活性化プランの取り組みについてそれぞれ説明を受けました。議会広報委員会、7月30日から31日まで視察を行いました。栃木市では議会報告会の一環として作成した議会 PR 動画の活用や若者への情報発信の取り組みと効果などについて、栃木県では県議会広報番組の放送や SNS の活用、県議会ナビゲーターによる情報発信などについて説明を受けました。情報発信にあたっては、若い世代が興味を持つ内容か検討していること、YouTube など様々な手段を用いて情報を適時に発信し、広く周知していることなどについて説明を受けました。子ども子育て特別委員会、7月2日に勉強会を開催しました。盛岡市における子どもの多様な学びの場づくりとして、盛岡市教育委員会教育研究所から子どもの居場所として設置した校内教育支援センターの現状や、校外教育支援センターである広場森井を中心としたアウトリーチ型支援などについて説明を受けたほか、認定 NPO 法人盛岡ユースセンター長兼理事の 尾形武彦氏を参考人としてお呼びし、同センターの取り組み、フリースクールを取り巻く環境や課題などについて、それぞれ説明を受け、意見交換を行いました。公共交通対策特別委員会、7月2日に勉強会を開催しました。盛岡市のタクシー事業の現状について、一般社団法人盛岡地区タクシー協会理事長の大野直彦氏など4人を、盛岡市のバス事業の現状について、公益社団法人岩手県バス協会会長の本田和彦氏など2人をそれぞれ参考人としてお呼びし、タクシー業界やバス業界の現状、乗務員や乗客を増やすために実施している取り組み、それぞれの業界が抱える課題などについて説明を受けた後、解決策や盛岡市に求めることなどについて意見交換しました。農商工連携特別委員会、8月20日に勉強会を開催しました。ダイバーシティ目線からの女性の地元定着について、岩手大学人文社会科学部人間文化課程教授の貝妻恵子氏を参考人としてお呼びし、女性の地元定着にかかる歴史的変遷や現状の課題と取り組みについて説明を受けたほか、地域共創教育機能の強化について、岩手大学研究支援産学連携センター教授の今井淳氏を参考人としてお呼びし、高い専門性と実践力を備えた学生の育成を目指した岩手大学地域共創教育センターの取り組みについて説明を受けた後、盛岡市の特色のある学習体験などについて意見交換を行いました。盛岡市市政調査会が臨時研修会を実施。7月4日に宮古市で宮古市遊覧船、宮古海猫丸、および三陸ジオパーク、道のく潮風トレイルについての説明を受けた後、宮古市政調査会と合同で、営農型ソーラーシェアリング、再生可能エネルギー活用についてを演題に、合同会社、小田原金ごてファーム代表社員の小山田大和氏から講演をいただき、持続可能な農業に向けた取り組みについて理解を深めました。また、7月29日に対話する議会、議員を目指してを演題に、青森大学社会学部教授の佐藤敦史氏から講演をいただき、対話の活性化を促す手法の一つであるサウンドカードを用いたワールドカフェの進め方について学びました。以上、議会活動レポートでした。